出エジプト16じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、今日も御言葉なる主が御言葉を雨のように注いでください。私たちが満腹し、またこれを配ることができるように主を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節見ましょう。
ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。
エリムから旅立った。その日がいつかというと、エジプトの地を出て第2の月、アビブルの第2の月、15日ですね。だから14日に、アビブルの14日に彼らは出エジプトをしたんですね。だから15日ということは1ヶ月をね過ごしたんです。だからこの荒野で今1ヶ月になってるんですね。それでエリムとシナイの間にある真の荒野に入った。だからエジプトから出て1ヶ月の時、真の荒野に入ったというね。だからこれが記念、印です。1ヶ月、それで1ヶ月。ニセス。
その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。
だから1ヶ月、この430年間の奴隷の生活から解放して彼らは1ヶ月になりました。1ヶ月になった時つぶやいたんです。エリムでもものすごい恵みを受けた彼らがなぜつぶやいたか。3節。
イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。
じゃあこれが不満でしたね。彼らがエジプトから出て、持ってきた食料、それがね、エジプトの食料がこの時点で1ヶ月過ぎて全部なくなったんです。エジプトの食料がなくなった。だからエジプトの食料がなくなって今から何を食べればいいか、その思いがしたんですね。真の荒野に入った時、それで彼らが不平不満つぶやいたんです。だからエジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べた時、その時よかったというね。その時そこで死んだ方が、食べながら死んだ方がよかった。じゃあその時彼らは強制されたんですね。ムチがあって、朝何時まで集めよう、まだ仕事が与えられる、ね、自分がしたくってするんではなくて、しないとムチがある、完全に自由がなくなっているその状態ですよね。しかし彼らはエジプトから出たんだけど、この精神というもの、奴隷根性ですね。奴隷根性はまだエジプトに縛られてる。だからエジプトに出てるのは体だけや、思いはそこにある。むち打たれても、もう何かあっても、血が批判とかある、 その共産主義的なね監視社会であっても、それが良かったという、まあ、私たちが不思議に思っているのは、韓国で共産主義者たちがこんなに多いんですけどね、まあ、アダマは共産主義、だからこの自由というもの、神様が私たちに与えられたのは自由ですね、監視されない、それで完全に監視する者たちを公開で全部流し葬り去った、まあ、彼らは自由ですよ。その自由を主に感謝するんではなくて、まだエジプトの食べ物を思い出す、支配されてる唯物主義。四節、
主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである、
うん、だから、あの神の荒野に入って、神の荒野に入ったのがあのエジプトから出て1ヶ月ですね。自分たちの食べ物が全部なくなってどうすればいいかという、その時それからマンナが、ね、上から注いだんです。そのマンナを注ぐその理由は、これですよね。彼らが私の掟に従って歩むかどうか、それを試す、試みるためである。だから毎日マナが降り続ける、これは信じるか信じないかですよね。まだマナを毎日毎日仕事する、怠けてはならないんですよ。集めるためには仕事しないといけない。仕事まだ毎日その主が決められた分を取る、その訓練が今始まってる。で、人がパンだけで生きるんじゃなくて、神様の御言葉による新命記8章、ね、新命記8章のところね、8章三節ね、三節。
それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった、
うん、じゃあ これが目的ですよ。マンナがね、じゃあ自分たちの食料は全部なくなって、今主が願っているものは何か、主が与えるんですよ毎日。それは主の御言葉によって人間が生きるんだということを教えるためということですね。五節、
6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。
だからこれも不思議ですね。6日目安息日のためにはこの2倍が集められるって。じゃあ 6節、
それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう、
うん、この朝早くね、ね、この朝には主の栄光を見る、そのマナがね、朝早天ぐらいに降り続けたんですね。主に対する あなた方のつぶやきを主が聞かれたので、食べ物として天からの食べ物が朝来たんです。これが主の栄光だった。だから私たちが蒼天にね、このように集まって御言葉を見ることはね、マナよ、マナ。これが主の栄光です。これが一日を生きる力です。つぶやき、主が聞かれた、ね、私たちは何を食べればいいかということに対する主の答えは主の御言葉よ、マナです。あなた方はこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。8節。
モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。
だから彼らがどうして私たちをこのところに連れ出したか、あなた方が、ね、このモーセとアロンが連れ出したんではないんでしょう。主が連れ出したんです。だから主に対するつぶやきだと、ね。9節。
モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい、主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。
じゃあ私たちはこの朝御言葉をいただき、その御言葉を感謝するんでしょう。感謝します。御言葉によって生きるからで。しかしこの地点のこの人たちはつぶやいたね、つぶやい、祈りがつぶやいたらいけないんです。もちろん主がつぶやきも聞かれるんですけど、その教育ですよね。願い、主が私たちが食べ物が必要であることを知っておられるんです。肉も与えると。夕方には肉を与えたとね。夕方には主があなた方に食べる肉を与えるって。じゃあ出世進みましょう。
アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。
主の栄光が雲の中に現れた。旧説読んだ。旧説読んだ。中二節。
私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。
だからエジプトでは自由がなく無知を打たれながらそのパンと肉を食べたんですけど、神様は彼らに自由とともにパンと肉を与える。しかしそこにはね、主を知ることが重要。主の御言葉、主がそのマンナと肉と共に与えられる御言葉があるんですよ。これは主を信じなさいということですね。主を信じなさい。13節。
それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに梅雨が一面に降りた。
このようなことを信じなさいということですね。これがマンナの目的です。14節。
その一面の梅雨が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。 これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです、
うん、これが何だろう、これがマナというマナの意味はこれが何だろう、それがマナです。マナ16、
主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ、
うん、じゃあこれが主が言われる御言葉です。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメルずつそれ集めよ。人数に応じてそれ集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。各自、ね、みんながね運動しないといけないね。各自仕事、仕事は運動です。運動、人間の体は運動するようになってるんです。運動しないと筋肉が衰える。運動、仕事、そのようなことをまあするように主が言われますね。17、
そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである、モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った、
だから主の命令、主の命令は朝まで残しておいてはいけません。これがマナの与えられる訓練です。主の教育です。朝まで残してはならない。どうしてですか？残すということは明日朝まだマナが降り続けるからですよ。しかしそれを信じることがね教育ですね。それを信じられなかったらまた多く集めて隠すんですね。その隠したものが腐ってるんです。だから日曜があったよ、今日も与えたまえ。主が日曜の分を与えたんですね。21節、
彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた、
じゃなくなるんですね。日が昇るとね。だからそれを溶けた。22節、
6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ、
じゃあこれですね、朝まで保存しておけ。焼くものは焼いてもいいし、もういろいろ保管してるけど、まあ残ったものを朝まで保存しなさい。じゃあ6日の時には不思議にその朝まで保存したものは腐らない。6日の時こう上から降り続けるそのマナは特別なマナでしたね。だからその時彼らを、主の御言葉によって生きるんだ、主の御言葉を信じて生きる、それを学ぶんですね。マナーを通してそれを教育する。23節、24節、
それで彼らはモーセの命じた通りに それを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うちも湧かなかった。
うん、じゃあこれが主の御言葉によって生きるという教えなんですよね。皆さん、主が言われる言葉、それを聞く、私たちが聖書を読む、また祈る、また主の御声を聞く、それが生きることよ、生きること。クリスチャン生活、主との関係、主との関係では主が教える、まっすぐよ、左よ、曲がれ。ダビデはね、じゃあまたペリシテ人が現れました、どうすればいいんでしょうか、登れ、登って戦って勝利しました。ペリシテ人がまたその同じ場所で現れてる、昨日こう言われた御言葉じゃなくて、まだ朝ごとまた聞くんですね。どうすればいいんでしょうか。今度は曲がれ。この前、祈ってる時にね、うちのその下にある甲板があったんですね。こう車輪がついてる、まあ、南区でこう使ってたもの、それを捨てることなくそこに置いてたんです。祈ってる時、さあその甲板を、その私たちのこの土地が、今は全部下はうちの土地になってるけど、その当時10坪もらったことがある。彼らが開発土地になりたくないからね、302坪になってったんですよ。だから私たちに10坪もらいなさい、10坪もらった。その10坪のところにその甲板を置いたんですよ。この裁判所からね、人が来て、現状を調査するんですよね。そして、彼らがこう、ね、潰れたからね、その裁判所がそれを競売させようとしたんです。それで現状を調査すると、うちの甲板がそこにドーンとあるんです。そのくじに来たんですよ。私が蒼天に御言葉をいただいて野口先生に言ったら、うちの野口先生はすぐ動きます。それでそれを甲板をそこに置いたんです。人も通れないところにね、うちの甲板をそこで置いたんよ。あ、ここは全部うちが今競売しようとする土地なのに、裁判所でね、不思議に思った。うちに聞いた、いや、ここが実は10坪うちがもらった、うちの土地が入ってる。それが6ヶ月延期になったんで、そのことでうちがこの全部建てて完成して、それで宗教法人になったんですね。宗教法人になってからその競売が始まった。これが不思議よ。だから、ね、私たちが御言葉を読んで祈る、そして主が教える、それに従っていくと、結局その200何坪でしたね、それをうちが競売で取ったんですよ。一人競争する人がいたんですけど、その時にも主がその金額もね、ちゃんと教えて、うちが勝ちました。そうじゃなかったらそこをね、トラックやもうなんか荷物積む、本当に不便なところになったと思いますよ。けど今このようになってるのは、その蒼天に与えられたその御言葉よね。 理解ができるかどうかわからないけどね。とにかく、ね、主の教えにこのような素晴らしい道があったということよね。じゃあ26行こうか。
それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た。しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。
このことですよね。7日目には降り続かない。これが、ね、自然現象でもない。主権は主ですよ。主が6日は降り続ける。しかし7日には降らない。それを教える。だから主が与え、主が取られ、全部主によって私たちの命があるということを教えるのがアラノよ、アラノ。だからこの、ね、モーセがね、怒ったんですね。どうしていつまで私の命令と掟を守らないか、ね、29。
主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。
ね、せんべい、せんべい、せんべい好きですか？私大好きですけど。じゃあ7日目には休んだ。安息を教えたんですね。安息は主によって安息が来るのよね。そしておいしいものが天から与えられる。
32。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを1オメルたっぷりあなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、アラノであなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために、
じゃあ保存しなさい。この、保存、金の、壺にね、保存して、それを契約の箱に、後で契約の箱が作られる時にそこに入れたんです。それも不思議ですね。33。
モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを1オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために証の箱の前に置いた。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。
じゃあ証の箱ということは契約の箱ですよね。その契約の箱に入れた。契約の箱には、このマナ、金の壺に入っているマナと、またモーセのアーロンの杖と、また2つの板、十戒が入っていったんですね。じゃあルカ22章一節から見ましょう。5分残ってる。
さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。 ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。さて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。
この天から下ってきたマナがイエス・キリストです。モーセがアラノで、モーセが与えたんじゃなくて神様が与えられたアラノで食べたマナは、マナは食べても死んだんです。しかしこの杉越のマナ、杉越のマナ、このパンダネ入れないマンナ、また発音の束のマンナ、そのマンナはそれを食べて永遠に生きるんです。だからこの天から下ってきたマナ、そのマナを教えるために主がこの最後の晩餐をする場面ですよね。ずっと読んでみるとそのことです。自由が与えられたのに、その自由を忘れて、その自由の素晴らしさを忘れて、金に縛られてる人がいたんですね。これはイスカリオテ・ユダです。それで、自分の目的、政治の目的、自分の生活の目的、イエス様が十字架につけられようと三度そのようにね、こう宣言しているから、もうものすごい失望したこのイスカリオテ・ユダはイエス様を売ろうと決心するんですよね。自分の道を、自分がね、政治目的、熱心党員だったからね。だからそのことに合わなかったので、イエスを売ろうとした。マナを捨てたんです。エジプトに捕らえられた、ね、その人はこのような行動をするんですよ。お金で生きようとする、権力、肉の欲、それを捨てて、6日間働いて、肉の欲にとらえられないように、それですね、主が与えられた自由、カラディア、古書、それを読んで祈りましょうね。カラディア古書五章の13節。
兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。
じゃあこの自由、主が私たちに与えられたのはサタンの奴隷、束縛から自由を与えたんですね。それが出エジプトです。杉越のマナです。そのような自由を自分の欲望のために使ってはならない。神様の御言葉があるのよ。律法14節。
律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。
じゃあこれが私たちの自由です、ね、自分の十字架、それを背負って仕事する、 一日一日与えられてるその仕事に感謝する、オメルを集める、マナを集める、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。